こう10回こう10回テクノエッジサイド編集部がお届けするポッドキャスト、こう10回こう10回だよ、これからもよろしくね。
こんにちは、テクノエッジサイドです。カイです。先週はですね、ちょっと大きめのネットの集まりに参加しまして、はい、あのネット業界で著名なクシーさんという方がいらっしゃるんですけど、
はい、
このクシーさんがですね、今勤めてらっしゃる会社、LINE ヤフーを退職されるということで、その退職祝いのパーティーを自分でプロデュースして、自分で司会して、自分でプレゼンするっていうですね、大規模イベントに行ってまいりました。
すごいね。
すごいですね、うん、自分で司会も企画も全部やってるんで、
自分を祝う企画を自分でやる、
はい、そうだもうね、それ挨拶の元上司の方が挨拶したんですけど、クシーさんの生前葬へようこそって言ったんだけど、もう確かに生前葬みたいなノリだったんですけどねで20年っていうと、もライブドアの頃からなんですよね。
うん、
LINE と Yahoo が合併する前に、さらに LINE がライブドアと一緒になって、その前のライブドアの頃からで、で今までの20年間を自分でプレゼンするっていうんで、プレゼン資料を作って、うん、なんか作ってたらきっと楽しくなっちゃったんでしょうね、うん、20年間その年に流行った代表的なヒットソングと、うん、その年に起きたネット業界の事件とか全部年表にして書き出してたら、うん、40分のプレゼンタイムにプレゼン資料が200枚になったとか言ってでもすごい駆け足のなプレゼンだったんですけど、で、ね、中身についてはもう会場に来た方限定ということで、ネットで出たりはしないんですけど、うん、まあ、当然この20年間にライブドアいたってことは、あのライブドア事件もあるわけですよ。
おお、
ね、
はい
はい、ね、その裏側とかね、
うん、
当時はこんな様子だったんですよみたいなインターネット裏話とかもいろいろしていただけて、うん、で参加した方もやっぱ20年間ね、クシーさんの知り合いたちばっかりが集まってるんで、もうね、ネット業界の重鎮レジェンドたちがいっぱいいて、すごかったですね。またここにもまた一つインターネット老人会があるなと思いながら、はい、楽しい時を過ごしました、はい
はい、
私もね、来月ちょっと自主企画のイベントがあるんで、
お、
ちょっといろいろね参考になりました。自分でイベントやるときは、
じゃあ反省を振り返る的なやつ
っていう時に見て反省しましたね、はい、ということで、はい
はい、
参考にしていきたいと思います、
はい、でライブドアの思い出というとですねそういうお題じゃないか
そういうお題
ライブドアの前のオンザエッジっていうのがありましたよね。
そうですね。
あ、その前にエッジになってオンザ、
いや、オンザエッジがあってエッジだと思います。 そっからライブドア、
ね、エッジの前にオンザエッジっていうのがあって、うんうん、でオンザエッジっていうのはあの E で始まるのにザはどうなものかいかがなものかっていうふうに僕常々思ってたんですけど、
なるほどね、はいはい、うん、Z にならなきゃダメ、
そう、あの、うん、ザと Z、うん、あのザインターネットとかいうのは間違いで、うん、ザ・エージェントも間違いで、
うんうん、
あのソニー映画はソニーピクチャーズはそういう間違いをしがちっていうね、はい、でライブドアというかそのエッジの頃の堀江さんに一回会いに行ったことがあるんですよ、う
ん、ああ、ライブ初期ですね、それは。そ
う、ホットワイヤーとの、うん、まあ、対談企画みたいなのがあって、毎月だったかな、なんかまあ、堀江さんと僕とあと何人かで、座談会をオンラインでやるっていうのをやってて、
うん、
まあ、そのたびにあの堀江さんが結構、これだからマカワマみたいなことを言ってて結構対立はしてたんですけれども、まあ、まあ面白い人だからちょっと、うん、堀江さんのところに事務所に行かないみたいなこと言われて、まだなんか、ちゃんとした事務所じゃなくてなんかサーバールームとかあって、
はいはい、
でそこで堀江さんがソファーにこう寝てるっていうそういう状況の時に行きました、うん、
もう本当に
かなり初期だと思いますね、
うん、初期ですよね、オンザエッジの頃だと、
うんうん、というようなことを思い出しつつ今の話を聞いていました。 まあ、いろんな、ね、あのことありましたけれども、やっぱり初期からやってた人たちの貢献というのがあって今があるんだなっていうような、なんかすごくまともなことを言いそうになってますね、
はい、いやいつもまともなこと言ってるじゃないですか、うん、はい、今日もまともなことをぜひぜひ後半もよろしくお願いします。
はい、
はい、この番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュースおすすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています。毎週月曜日正午12時から1時間の生放送も行っていますので、お時間のある方はライブもぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは X のハッシュタグ TH サイドや YouTube のコメントでお寄せくださいということで、このねフレーズを読むのもついに50回目に到達しまして、
お
なんと今日は50回、はい、いやー来てしまいましたね。もうすぐ1年ということで、
はい、
はい、引き続き頑張ってまいりたいと思います。はい、それでは早速行ってみましょう。先週のニュースランキングウィークリートップ5のコーナーです。
はい、このコーナーではテクノエッジに掲載されたニュースのうち前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載しておりますので、番組をお聞きの方は合わせてご覧ください。ということでウィークリートップ5第5位、新連載 AI だけで作った曲を音楽配信する、生成 AI が作り上げた架空バンド The Midnight Odyssey を、世界デビューさせるその裏側という記事です、はい、
先週紹介した新連載がもう早速ランキング入りということで、
はい、好評を得て嬉しい限りです、
うん、
このミッドナイトオデッセイというバンドは僕がプロデューサーということになっておりまして、うん、サイトにもね音楽プロデューサー松尾光也というのが、掲載されておりまして、なぜこれを掲載しなくちゃいけないかっていうと、ね、そうしないと、うん、Spotify の認証管理サイトの認証が得られないっていう、そういうやむなき事情で、名前を入れてますけど、
いやでも感慨深くないですか、自分の名前が入った音源が Spotify でね流れて、はい、
うん、
一般の人に届くっていう、
そう一応ね作曲者としてはミッドナイトオデッセイっていう、まあ、これ架空のバンドの名義なんですけども、うん、それのコピーライトは僕が持ってるっていうことになってますんで、
これがそのうちカラオケ入ったりするんですかね、
うん、あどうだろうね、
洋楽はなかなか入りにくいけど、洋楽で入って
カラオケにするためには、ね、
うん、
これミディ音源化しないといけないんですよね、
うん、でもカラオケで歌われるのだったら、うん、チャリンチャリンね入りますからね、
うん、大ヒット。これでもね Spotify で1000回以上再生されると、うん、多分もうそろそろ行ってくるだと思うんだけど、
あすごい、
うん、
さすが僕も来ましたよ、
うん、ありがとうございます、うん、何回も聞いてください
、はい、いやすごい。そしてこれ、うん、この曲、
うん、
なんかメディアデビューもしたというお話を聞きましたけど、
あそうなんですよ、沖縄の、ラジオ局地上波ラジオ局で、紹介していただきまして、2曲半ぐらいかな、2曲は、うん、まあ、ちゃんと流してあとお話をしながら1曲もう1曲流れていたということで、これは我々よく知っているテクノロジーライターというか携帯電話の頃からスマホに至るまで、かなり詳しいライターさんということでよく知られている以前エンガジェットフェスでもご一緒したことあるんですけれども、モバイルプリンスさんという方、に、番組で紹介していただきました、はい、
すごくないですか、 AI で作った曲が、
うん、
Spotify とか流れること自体結構珍しいことだと思うんですけど、まだ今の時点で、うん、それがラジオの電波に乗ったって、まあ、世界だったらあるかもしれないけど日本だったら結構本当一番乗りぐらいの事例なんじゃないですかね、どうなんだろう、
いや一番乗りじゃないかな、わかんないな、それは
そう全然わかんないですけど、
ミュージシャンの方で自分で作ったものを、ね、公開するっていうのを確か多分やってるような気がするんですよね、うんうんうん、
でもここまで普通に1アルバム全部 AI で作りましたって、うん、ちゃんと Spotify、Apple Music で誰でも買えるアーティストとして並んでいますってとこまでやったものが流れるって、
うん、
なんかそこまで聞いてない気もするんで、もちろん AI 使った事例はいくらでもあって、そのマイケルに歌わせるだの、うん、ミシェル・ヒバリに歌わせるだのあるんですけど、うん、こういう AI アーティストとして存在しないアーティストを作り上げたアルバムが流れるってはなかなかね珍しい事例な気はしますけど、
うん
うん、
ね、まあこれはウィキペディアとかにも載ってほしいですよね、羽賀結衣に次ぐ事例っていうんで、ね
懐かしいのが来ましたね、
うん、あれはバーチャルアイドルのこう歴史的な、うん、デビューっていうことで、評価されてるじゃないですか、伊集院光さんのやつね、うん、はい、まあそんな感じで、あの僕らも世界に轟かせたいなと思うので、うん、今、うん、サイトをあの、まあ、これ、まあ、この連載執筆していただいてる山崎純一郎さんのレーベルのサイト で、うん、で今あの日本語版のサイトがあるんですけども、これを英語版も作ろうっていう話を、うん、
あ、英語版の方が良さそうですね、よりね、やっぱ歌詞も英語ですし、
はい、
受けそう、
まあ、一応ね米国のバンドっていうことになってるんで、うん、まあ、それのインタビュー記事とかもねそこに掲載したりしてしちゃったりしちゃったりして、
いや楽しみ、
うん、
いいですね、世界展開、ワールドツアー出ましょう、はい、
そう、あのワールドツアーの時にはあの、うん、まあ、仮面かなんかかぶって僕らが演奏する感じですかね。
いやでももしかほら初音ミクみたいにキャラクターを作って、うん、それにねアニメーションさせてもいいかもしれないですよ。
なるほど、
はい、
うん、ちょあのカバーバンドができるように、うん、あのこの山崎さんが、別アレンジのオケを、まあ、昨日作って、松尾さんこういうのあるよみたいなことであの言ってくれてて、
うん、
これは俺もやらんといかんなと思ってその曲を自分で歌い直しました。
なるほど、
うん、
ちょっとじゃあ我々の忘年会とかで練習しますかね、歌を
これがね結構大変で、うん、あのコーラスパートまでやらなくちゃいけなかったんで合計 8トラックぐらい作ったのかな、ボーカルパートだけで。
うわーすごい、
なかなか豪華なものになったと思うんで、うん、いつかあの公開できるといいなという、
うん、
感じております。
釈迦にしましょう、釈迦に
、まあ、いくらでもできちゃうからね、
はい、
はいはい、まあ、そんなスノのお話ですが、あの今回は、こうスノで作ったジングル、新しいものを、
はい、
作っております。ちょっと雰囲気の違うもの、まあ、せっかくあの50回なんで50回記念スペシャルバージョンということで、50回と連呼する、ジングルを作ってます
はい、これねポッドキャストで聞く人には流れるので、ぜひ、うん、ライブで聞いてる方もポッドキャストも合わせてお楽しみください。
はい、はい、お楽しみに、はい、で続きまして第4位、Apple App Store での App Store でレトロゲーム機エミュレーターを解禁、ゲームの追加ダウンロードも可能、合法に限る、
うん、
という記事でございます。これまあ、あの、まあ、レトロゲームを動かすためには、まあ、それをネイティブ移植するんじゃなくて、うん、でそれのエミュレーター部分を、組み込んだ上でやらなくちゃいけないんですけども、 App Store、まああのまあ、iPhone、iPad、Mac、の Apple のストアだとそれがこれまで禁じられてたんですね、
うん、
でそれがあの一応解禁になったということで、まあ、ただしそのコンテンツにしてもこのエミュレーターにしても合法に限るというので、これは結構厳しいんじゃないかなという気がしてます、うん、
まあね、でも合法にしないと人のゲームをね、うん、コピーして出せてしまうので、
うん、
まあ、そこは禁止は仕方ないかなという気もするんですが、
うん、
まあ、どちらかというと、ね、あのゲームレトロゲームを提供するというだけじゃなくて、それをアプリ内でさらにダウンロードさせることができるっていうことだと思うので、うん、これ記事の下にも書いてあるんですけど、この間ね、またアップルがいろいろ EU といろいろ一悶着みたいな、はい、米司法省からもいろいろ言われてるみたいなところに対して、まあ、少しずつこうオープンに、うん、じゃあ分かった、こんぐらいオープンに仕上げますよっていうところ の一つだと思うんですけど、まあでも実際にはこれ結局やるとなると権利持ってるところ、うん、例えばドラゴンクエストだったらスクエアエニックスみたいな話になってくるので、うん、まあ、そこにとってもアプリが提供しやすくはなるけど、これでいきなり、ね、こうレトロゲームがいっぱい出てくるかっていうとそういうことはなさそうですけどね、
うん、
ただ出しやすくはなるのでいい気はしますけど、まあ、スマホでやるんだとレトロゲームぐらいの方がゲームやってるのも楽しいので、これを機に、ね、レトロゲームとかもんもん出てくると嬉しいですけどね、
うんうん、まあ、スイッチだとね、任天堂の自社のものだったら、まあまあ、エミュレーターで出してるわけですけれども、
そうですね、
うん、まあ、その方があのゲームとしては売れるからパブリッシャーとしては嬉しいんじゃないですかね、
うん、簡単に出せる環境が出るといいですけどね、
うん、
結局昔のゲーム出そうとするとリメイクしなきゃいけないとかが面倒なんだけど、
うん、
当時のまま遊べますよってやった方が作る方も簡単だろうし、 僕らとしても変にリメイクされるより昔のままのが面白かったりするんで、ちょっとこれでね、スマホのゲーム展開がどうなるかは楽しみですね、うん、
はい
はい、
はい、登場を待ちたいと思います。
はい、
第3位、Google 廉価スマホ Pixel 8a かっこ仮、ほぼ完全なスペック情報が流出か、5月に発売の可能性と。
はい、
はい、Pixel 8の廉価版ということで 8a、
うん、はい、まあ、8a は確か何回か前のこの番組でも噂を取り上げてますけど、うん、まあ、おそらく、Google I.O. がね、5月に開催されるので、そこのタイミングに合わせて、まあ、4月にも入ったんで情報がいろいろ出てきちゃってるってことなんだと思うんですが、うん、まあ、基本的にスペックはやっぱりいいですね。あの、うん、A シリーズはやっぱり買い時というか、すごくバランスのいいスペックで、今回ね、バッテリーが、あの、充電速度も上がってるんで急速充電もできるようになっているし、あとはまあ 8A シリーズなので、基本的には8だけの機能もいっぱい乗ってくるとは思うので、そのあたりもちょっと楽しみなところではありますね。
うん、
うん、
でも甲斐さんは別の期待するものが、
そうですね、やっぱフォールドを待ってしまうので、
はい、
ま、このタイミングでフォールドの情報があんまりこぼれてこないので、おそらく Google I.O. でフォールドの詳しい話はなさそうですね、うん、でそれはいい意味でもありまして、ここで出てくるっていうことはプロセッサーが一つ前のモデルになってしまうっていうことが確定しちゃうので、うん、ハイスペックのフォールドが出てくるのとしたら、やっぱり10月の Google 新製品のタイミングにアナウンスしていただきたいので、
うん、
楽しみにしている私としては、今ここで出てこないが嬉しいので、ちょっとありがたいところですね。はいはい、
2台目購入宣言ですね。
はい、いや、まあ、買いますよ。それは、うん。あとは下取り価格との要相談ですけど。
ああ、そうね、うん。Google いいもんね、その辺の。
うん。フォールドがね、でもフォールドって今までそういう下取りをしたことがないので、正確に言うと下取りはあるんだけど、うん、次のモデルが出るからっていう下取りは、まだ一回も起きてないわけですよ。フォールドなんて一機種しかないから。
うん。
なので、フォールド2が出るときに、そのフォールドにどういう下取り価格をつけるか。結構下取り価格って戦略的につけられてるじゃないですか。
うん。
あえて iPhone に下取り価格高くつけて、ね、Google に来てね、Android に来てねっていうやり方もやってたりするから。うん、
はい。
なので、ま
あ、そのおかげでね、今ピクセルシェアむちゃくちゃ高くなってます
ね。ますからね。ただ問題は、フォールドを買ってるやつどうせフォールド2買うだろって言って足元見られて下取りがあんま高くない可能性もあるので、
うん、
そこね、フォールド持ちにフォールド2をどんだけ買い替えてほしいと思ってるかどうか次第ですね。
うん、
ちょっと、はい、高額の買い取りを、
Z フォールド6の方が期待っていう。
そう、あのね、やっぱフォールドはね、あの、好みが分かれるんで、ただ個人的にはね、もう全ては画面サイズなんですよ。
うん、
やっぱりフォールド6がどう出てくるかわからないですが、今のところのフォールドはやっぱり縦長なので、うん、基本的には畳んで使った状態よりは、あの、開いて使う状態がメインだと思うんですけど、うん、ピクセルフォールドは畳んだ状態が広いので、横に広いので、
うん、
個人的にはあの画面サイズってやっぱり毎日使うものだから結構大事なところなので、
うん、
ピクセルフォールド6が横方向に広がってきたらちょっと心は動くかもしれないです。
うん、
ほぼ画面サイズだけで僕はピクセルにしてるんで。
ああ、フォームファクター変えてきますかね。
はい、でも画面サイズは結構手を入れるんじゃないかって噂はちょこちょこ出ているので、そこも楽しみですね。まあ、フォールド6も出るでしょうし、きっとピクセルフォールド2も出るでしょうから、今年もちょっと折りたたみいろいろ楽しみです。はい。
はい、では第2位、高級レトロ携帯ゲーム互換機、アナログポケット。4月6日午前0時に再入荷。PC エンジン、ネオジオポケット、リンクス、アダプタセットとともに即時出荷という。いつも人気ですよね、このアナログポケット。
人気ですね、はい。
うん、
だから最近は、まあこれ限定色じゃないからというのもあるんですけど、まあ、発売してすぐ完売にはならなくなってきていて、うん、今も実際にこれ、サイトを見ると、うん、まあ、このポッドキャストを配信している4月8日12時台では、ホワイトはすでに完売してるんですけど、ブラックモデルはまだ買えるんですよね。ただその充電用のドックが、
うん、
あ、回復した。これ全部揃いましたね。よかったです。さっきまでですね、充電用のドックがですね、
はい、
充電用のドックは、白があるけど黒がないっていう入れ違いの状態になってたんですけど、まあ、なので色揃えてこれで購入できるので、まあ、ホワイトがどうしても欲しいっていう人でない限りは黒で購入いただければ一通り揃いますね。うん、ね、これも含めてやっぱレトロゲームとかがね、やっぱ人気あるんだなと思いますね。先ほどの話もあるけど、
ね、今の第一線のタイトルってやっぱり複雑になって長時間を必要としたりするから、ね、うん、カジュアルにできるゲームっていうのが欲しいっていうのはありますよね。
目も疲れますしね、 3D のものが多いので、
うん
うん、であとはそういう大きいタイトルになるとセーブポイントが決められてたりするので、
はい、
こう長いムービーが始まって、もう今やめたいんだけどやめられないとかあるんですけど、
うん、
こう最近のこういうレトロゲームのいいところってもうその場でセーブできる機能っていうのが結構もうついてますよね。
そう、昔と違ってね、うん、昔はセーブが大変だったりとか、うん、セーブできる、数も限られたりとかしてましたね。
で好きなところでセーブできなかったのが今はもう強制的にこのステートセーブってやり方で、うんうん、もうどんなとこでも、セーブできちゃうから、まあ、やりやすくなってますね。プレイが本当に好きなタイミング隙間時間できるようになってきているので、
うん
うん、ちょっとそろそろ1台ぐらい買ってもいいかなという気には私もちょっとなっておりますけれどね。
お
う、う
ん、どのゲームをやりたいですか？
あー、スーパーマリオランドがやりたいですね。もう初代ゲームボーイの初代ゲーム。いや、どうせやるならカラーゲームだと、まあ、スイッチとかもできちゃうんですよ、
うん、
そのあえてゲームボーイの頃のモノクロっぽい液晶を再現してるところが、
うん、
この製品の魅力だなと思うの でスーパーマリオランドは再配信もされてないんですよね、うん、ちょっと久々にやってみたくなったんですけど、
う
ん、はい、スーパーマリオシリーズって結構歴代いろんなお姫様プリンセスが出てくるんですけど、
うん、
その中で僕はこのスーパーマリオランドで初登場したデイジーっていうプリンセスがお気に入りキャラで、マリオカートとかでもよく使ってるんですよ。
おピーチ姫だけじゃないんですか、お姫様って。
ピーチ姫がメインのお姫様なんですけど、
うん
うん、でデイジーっていうのはスーパーマリオランド出てきまして、
お
その後スーパーマリオギャラクシーっていうのでですね、うん、また私ロゼッタっていうプリンセスが出てきてるので、今プリンセスは3人いますね。あとは、まあ、プリンセスじゃないんですけど、スーパーマリオオデッセイでは女性市長とか出てたりするので、
うん、
うん、なので結構女性キャラがどんどん登場してきてる中で、この時デイジーはなんて言うんでしょうね、別のゲームで例えるとドラゴンクエストのアリーナというか、ちょっとやんちゃなおてんばお姫様みたいな感じのキャラなんですよね、
は
い、
アリーナ姫ね、
はいはい、で個人的にすごく気に入ってるので、ちょっとそのデイジーが初めて登場したスーパーマリオランドが久々にやりたくなっておりまして、でも冷静に考えたらね、秋葉原で古いゲームボーイ買ってきたらいいのかもしれないけど、まあせっかくだからこのね高画質で再現したっていうのはちょっとね、うん、やってみたくなってはありますね。はい、
はい、まあそんな方はこういう、販売の情報テクノエッジではかなり頻繁に出してますので、
そうですね、アナログポケット結構頻繁に情報出してますね、うん、
これ何回ぐらい、まず
ね、僕が買いたくなってしまうので困るんですよね、これ毎回ね毎回ニュース見るたびにそそられてしまう。
はい、はい、では第1位いってみますね。
はい、はい、
車の買い替えを余儀なくさせた、カーナビの差し問題と今時の売り方買い方、自家前人のバビンチョンテクノコラムの最新号でございます。最新回でございます。
はい、
これが大人気の、記事となってます。まあ、中身はね、まあ、前さんが S660 を、売却して、うん、新しい、スポーツカー、マコ型の、足回りの軽い、スポーツカーに変えるというお話なんですけれども、うん、まあ、ただそれだけじゃなくて、まあ、なんでそうなったかっていうふうなところの原因のところとかも書かれていますので、車、うん、まあ、車関係ではあるんですけど、車のテックサイド の部分をかなり掘り下げた内容になっていると思います。うん、
これなんでそうなったのかっていう原因っていうのはあれですか、
はい、
IT メディアの連載が担当編集者がテクノエッジに移籍するために連載決がうやむやになってしまったっていう、そのあたりの経緯ですか。
一応引き継ぎはしました。
あ、なるほど、
うん、引き継ぎはしましたが、引き継ぎをした先の方がですね、うん、何人かにいるんですけれども、
うん、
そこでその後連絡がないとかいう、クレームが僕のところに届いたりとか、いやでもしょうがないからなみたいな、感じで、うん、まあ、しばらくごたごたしてるんですけれども、ゼニーさんの連載に関してはそのまま終わってみたっぽいですね。
なるほど、
うん、
いやでも車はね、車もまあテクノロジーの塊ではあるし、
うん、
この選ぶポイントが面白いですね。そのカーナビなんだなっていう、
うん、
そこの決め手も結構面白かったですね。
そうなんですよね、まあ、そこでまあカーナビって、うん、まあ、一応デジタルマップ、例えばまあ Google マップだったり Apple マップだったり、 まあ、そういうものがあるわけですけれども、それじゃなくて、なんで、専用のカーナビが必要なのかっていうふうな理由についても書かれてて、例えばね、そのトンネルの中でちゃんと拾ってくれないとか、まあ、でもまあそれに対して、最近のはもうちゃんと拾ってますよっていうふうな声もあるんで、そこを、まあ次回以降に深掘りしてもらおうかなと思ってます、
ね、おお、なるほど、いいですね、うん、いや、この時期車のこういうテクノロジー的なところって、まあ、車は乗るし、うん、車の運転手は好きなんだけど、うん、そんなにこだわりがないんですよね、
うん、
ただカーナビにこだわりがあるのはすごいわかる、
うん、
僕すごい地図が弱いので道迷ってしまうから、カーナビはね本当に必需品なので、たまにその私いつもあのカーシェアを使ってるんでタイムズのカーナビ使ってて、うん、ほとんど不満ないんですけど、はい、
うん、
たまにタイムズじゃないカーナビが入ってるのがあるんですね、
うん、
それ使うとやっぱりすごい使いにくくて、
うん、ちょっと待って、タイムズのカーナビっていうのがあるんですか、うん、
タイムズでカスタマイズされてる、実際には多分市販のカーナビだと思うんですけど、
うん、
タイムズ専用のカスタマイズが入ってて、例えばあの返却地案内とかいう機能があって、
ああなるほど、
もう家じゃなくて返却地に返さなきゃいけないから、うん、それがもう最初から登録されてるんですよ、それをポチッと押すと返却地までルートを教えてくれたりとか、あとは事前に目的地を設定できるんですよね、
うん、
出かける前にもうどこに行くっていうのを設定しておくと、もう車を使い始めた時にもうそこがカーナビに目的地と設定されてるとか、そういうちょっとしたオリジナルのカスタマイズが入ってるだけで、地図自体はカーナビ自体は多分市販のものなんですけど、基本的にどの車乗っても同じものが搭載されてるから気楽だったんですが、たまに新しめのだとですね、もう本当に車専用のカーナビが入っていて、あれです、あの音声認識も入ってるんですよ、だからヘイトヨタみたいなことを言わないといけないっていう機種があったりして、
あ
ちょっと面白いんですけど、でも、うん、そういうの乗ってしまうと面白いんだけど、
うん、
やっぱり地図って本当に困るので、見方が変わるだけで、要は300メートル手前からアナウンスするのか500メーターなのかだけでも運転しててね、やっぱ感覚違ってくるので、
うん、
カーナビにこだわるはすごい分かりますね、うん、僕もスマホは怖くて使わないですね、あのやっぱりちょっと電波がつながるだけで、ね、道分かんなくなっちゃうと大変なので、
そう今コメントでありましたけども、カープレイをこう、
うん
まあ、車の中でうまく接続するっていうのはなかなか難しくて、まあ、特に配線周りが大変 でこれジェニスさんも前言ってたんですけれども、
うん、
中に這わせる時に内装を結構ひっぺがして、
ああやってますね、
とか
車好きな方は
リアカメラの、映像を映したりする機能もあったりするから、やっぱり後ろの方まで回す必要がありますよね、
うんうんうんうん、
であとあの車速、あの車のスピード情報を取り出したりとかいうのも、
うんうん
まあ、やれるものをやりたいじゃないですか、うんまあ、それがあると例えばトンネルの中とかでちゃんと車速、まあ、位置を維持したりとかもできるからとかね、いろいろ、うん、車テック関係の、まあ、そういうわからない部分というのはあるもんだなという、
うんうん、あの辺すごい大変そうで、やっぱりちょっと距離感じちゃいますけど、そのあたりもね今後車がどんどんね、あの EV とかそういう世界になってきた時に簡単になるといいですね、本当にスマホカチャってくっつけたら全部ね、カメラも最初からついてて全部それをコントロールできるとかになってくれると、うん、車は乗るのは好きだけどそういう細かいところが苦手な私にとってはすごい、そういう車の方が未来は期待できますね、
うん、
うん、
まあ僕は免許がないので、
え、そうなんですか、意外、切れたじゃなくて、
ままあ、この話 しませんでしたっけ、
しましたっけ、そっか、
僕は2回免許を取って2回とも失効したっていう更新をし忘れて、
なるほど、
はい、
今からもう1回取るの大変ですもんね、さすがにね、うん、
で早くあの免許証なしで自動運転してくれる世界が来るのを待ってます。
いやどうなんでしょうね、自動運転用の免許みたいなのありそうな気がしますけど、本当になしでいけるのかな、
もう乗ってるだけでまあ、映画とか見ながら目的地に着くっていうのが僕は理想なんですよね。
理想ですね。
別に運転したくないから。
うん、僕も運転はしたくないです、
うん。
車で移動できることが嬉しいのであって、誰かが運転してくれるならそれが最高。
うん、
自分で運転したいはそんなにない。うん、
そうね。僕もうち車あったんですけど、うん、ホンダのオデッセイが10年ぐらい。持ってたんですけれども、うんまあ、その間ずっとかみさんが運転してたんで、
うん
まあ、結局売っちゃったんですが、
うん
まあ、結局自分では本当数えるぐらいしか運転してなかったですね。
でも自動運転の時代が来たら、うん、きっと音声ナビとかの音声も好きに変えられそうじゃないですか。
うん、
でも、ね、松尾さんが作ってきた、ね、データを使った音声で案内してくれるナビが来たらね、うん、ナイトライダー的な世界がこうやってくるとちょっとそれはそれで楽しそう。
おお、キットが、うん、はい、うん、キット2000が来てほしい、うん、ナイト2000か、
うん、
話していけるような時代が早く来ないかなと思いますね。
僕は期待しております。はい、うん、ちょっとね、はい、この記事の続報も、なので車興味ないけどすごい楽しく読めたので、
うん、
面白いですね。こういうやっぱテクノロジー視点で読むのはなかなか面白かったです。
あとね、地方ではもう車なしではいられないじゃないですか。
まあそうですね。うん。うん、
まあ都内は別ですけれども。うん、だからニーズはあると思います、
うん、
まあ、こういう記事が欲しいっていうのがあったらぜひご意見をお寄せいただければと思います。
もうバビンチョだから何でもできますからね。ちょっと楽しみです。
はい、はい、ということでウィークリートップ5でございました。
はい、はい、で、はい、ここからちょっとお知らせのコーナーということで、まず一つ、先ほども50回記念のジングルを作った話をしたんですが、実はですね、前回の49回からまたジングルが変わっております。これはライブで聞いてる方はなかなかご存じないかもしれないんですが、ポッドキャストで流れる、番組については冒頭の楽曲ですね、予告通り宣言通り私頑張って作りました。はい、いかがでしたか、あの曲。
良かったんですが、
うん、
最初のジングル、最初っていうか、一、うん、つ前のジングルの、
はい、
あの女の子の歌声が、ファンになりましたっていうのが、その後届いて。
あら、ごめんなさい。
どうしたもんかなって、
うん。でもちゃんとね、そういう方もいらっしゃるかと思って、エンディングは前回の曲にしてあるんですよ。うんうん、
はい。
だオープニングとエンディングを変えるっていう設定にしたので、う
ん、はい。歴代の全部入れていくっていうのはどうですか。
ああ、リミックスで。
どんどん長くなっていく。
どんどん最後、本編より長くなりますよ。
うん。
そういうのがね、もう好きに選べるようなポッドキャストができると面白いかもしれないですね。もしかしたら。そんな仕組みがあればですけど。
はい。
うん。一応、松尾さんの作り方講座を見て、
うん、
で、今回の楽曲に関してはですね、マイケル・ジャクソンのマイン・ザ・ミラーっぽい曲っていうので、フレーズを出してもらって、
はい。
作ったんですけど、はい、全然違う。全然マイン・ザ・ミラーっぽくなかったんですけど、でも一番最初に出てきた曲が割と良かったので、
うん、
あ、これでいいやと思って聞いてみたら、
うん、
生放送の生を切って読んでて、
う
ん、なかなか読まないですよね、切って、
うん、
あ、失敗したと思って、
うん、
生にひらがなに戻して何回か作ったんですけど、全然あの曲が来ないんですよ。
ありがち
本当、うん、ね、あるあるにまさにハマってるんですけど、
うん、
でも諦めて、でも曲の良さを取ろうと思って、
うん、
生放送を読み間違えてるのにしたんですけど、もう次回から生放送はちょっと開いて入れようかな。いい学びになりました、
うん、これもね、ちゃんと読むときと読まないときとかあるんですよね、
うん、この逆、せっかく作ってくれた楽曲をこの楽曲っぽいメロディーでもう一回作ってくれっていうお願いぐらいはしたくなりましたね。
うん、
それだったら別に人のコピーじゃないじゃないですか。アーティストのコピーじゃなくて、はい、
うん、
スノーで作った曲をそれっぽく、このせっかくのテイストを使いたいっていう機能はあったら僕有料でも使ってしまう気がするな、
うん、一応ね、うん、DAW 使うとその辺ができないことはないんですよね、
うん、
音源分離してボーカルだけ取り出して、
うんうんうん、
でボーカルの、切り張りができるようにして、でピッチも変えられるようになるんで、うん、そうするとなんかうまくすれば他のとこから持ってきた、うん、キーじゃなくて、生という、言葉が他のどっかに出ていれば、それを持ってきてメロディーラインに合わせるっていうやり方ができます、ね、
うん、いや、それはもうちょっと楽にやりたいです。慣れてきたらそこまで行きたいですけどね、まだ初心者なので、うん、せめて一回せっかく自分で作ったお気に入りの曲っぽい曲調をね、作れるといいなと思いますけど、
うん、もしくは自分で歌うかね、うん、
そうですね。そしてせっかく作ったに変わらずもう50回で差し替わってしまうので命短かった曲でございますけれども、
いやいや、はい、これは50回だけなんでね。
あ、10回、はい、じゃあ4月中はじゃあまた、う
ん、50回50回って連呼してる歌なんで、51回目からそれはもう通用しない。
なるほど、
はい
はい、じゃあまた5月になったら新しい曲を、
はい、
作りましょうか。はい、そしてもう一つお知らせで、はい、今までやっていたワークショップ、 生成グラビア、生成 AI グラビアワークショップに続く新しいワークショップが4月から開講することになりまして、はい、こちら松尾さんご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、西川善治さん講師の、AI 時代の自作 PC ワークショップを4月17日に配信します。初回無料、一応、まあ、有料の講座なんですけれども、まあ、初回だけ、YouTube で、皆さんに参加していただいて、公開するというやり方で、うん、まあ、西川善治さんといえば、まあ、フルテの、テクノロジーライターで、PC の、自作に、かなり定評のある方で、僕らもすごく何度も相談して、こういう組み合わせでどうでしょうか、この電源持ちますでしょうか、GPU はこれでいいんでしょうか、本当は、AMD にしたいんだけれども AMD でいいんだろうかみたいな、こういろんな質問をぶつけて、そうそう的確に答えていただいている、実績のある方なんですけれども、その西川さんにお願いして、毎月1回PC の自作のための講座っていうのを開いてみようということで、17日にスタートします、
ね、初回はね YouTube で配信しますので、皆さん無料でご覧いただけるのでぜひぜひ、YouTube なのでアーカイブで見られるんですけど、このワークショップのやっぱ肝は、生成 AI グラビアワークショップもそうなんですけど、その場で質問できるところにあるので、リアルタイムで参加いただけると、実際自分が今 PC どういうのを組もうかなっていう人にはすごく参考になると思いますし、私もね何回かこの番組で言ってますけど、デスクトップ PC すごい欲しかったんですよ、でも何買っていいかどうしようかなって悩んでる間にこの日が来てしまうので、ちょっとねこの配信でもうスペック決めてもう買おうと思います。
正解とコアウルトラの一番いいやつとか言われたら、
そこはほら値段もきっと聞いてくれると思うんですよ、とはいえこのぐらいのお値段で何とかしたいんですけどっていう、そうオーダーを入れて、できればもう組むのめんどくさいんで、スペックだけ把握した上で、すでに組んであるデスクトップでいいかなと思ってはいるんですけど、
そう、前治さんがね PC IT メディアの PC ユーザーでやってた連載で、5万円のゲーミング PC を作るっていうの
がありましたね、あれも面白い記事でしたね。そうそう、
あれで AMD の安いプロセッサーを使って、GPU も、そこそこのものが載ってるんで、それで、ストリートファイター5が使える、ちゃんと動くマシンを作ろうという企画だったんですよね、その辺の、ローエンドのユースケースにも対応できるし、ハイエンドのやつもきちんと見てくださると思うので、皆さん疑問の方はここに参加していただけると面白いと思いますね。
そうですね、特にねこうプロセッサーについても、ついこの間まではもうインテルじゃなくて AMD でいいよ、 AMD の方がいいんじゃないって言ってたのが、また最近インテルがいいぞとか、でまたインテルが今度コアウルトラって言ってきたぞとかで、だいぶここ数年ぐらいでいろんなプロセッサー周りの情報もいろいろ変わってるんで、ここも結構混乱しているので、このワークショップでいろいろ学んで、いいデスクトップ作ってね、仕事に生かしていきたいと思ってますけど。
仕事ですか、は
い、仕事ですよ。いや、いっぱい曲作れるじゃないですか、これで。たくさん楽曲作って。はい、
で、ゼニさんはね、海外の、いろんなイベントも行かれてるんですけれども、インテル、AMD から招待、を受けて、現地でこの最新の情報とかも仕入れてるので、日本では得られないような、これからのトレンドみたいなことも反映した内容になると思います。その辺も期待していただければ。
はい。初回無料ということなので、2回目以降は有料のセミナーになっていくので、本当に最初のチャンスですね。で、無料で参加いただいた方は、面白かったらぜひご紹介いただいて、はい、有料のワークショップをね、参加していただけるといいなと思っております。はい。いいコメントが。
はい。何度か自作 PC 相談配信見ましたが、予算に合わせて的確に教えてくださるイメージ、まさにそんな感じですね。
すごいこう善治さん自身がすごくこう、親身になっていろいろ教えてくれる方なんですよね。
そう、サービス精神がすごい。
僕が以前まだ記者だった頃に、CS の取材初めて行った時に、そこまで英語は得意ではないので結構もたついてたところに、もうちょうど通りかかった善治さんが、なんかやってあげようかって言って、こうホテルのこうチェックインとか全部やってくれたりとか、 そういうところをね、こうすごく、はい。
あ、ゼンさんもイケメンじゃないですか。
イケメンですよ。うん、かっこいいと思って。まごまごしてるところにこう全部やってくれて、で、次は明日どうすればいいよみたいな、全部その場で教えてくれて。
うん、
もうすごい頼りになる兄貴でしたね。
お
うん、
そんな、あの、ヤングカイさんのエピソード。いつ頃なんですか、それは。
これは2000、だから5、うん、6年とかそんぐらいじゃないですかね。だから20年ぐらい前、うん、ぐらい前のことですよ。はい。なので、そういうね、すごく親身になっていろいろ教えてくれる前者なので、僕もすごい期待しているので、このワークショップは運営側なんですけど、多分他の参加者以上に楽しみにしてます、うん。
はい。
もうこれでパソコン決めるぞと思ってるんで、はい。うん、皆さんもぜひ、はい、この機会に。
皆さんもなんか疑問はね、ある場合にはあらかじめ用意しておかれるといいかもしれません。
うん、そうですね、はい。もう結構いい質問いっぱい並んでるから、ここね、フォローしてくれるだけ全然いいですけど、コアウルトラと AMD とインテルどっちがいいのとか、うん、GPU、NVIDIA なのみたいな、もう的確な質問がここに並んでるんで、
はい、
いや楽しみ。はい。そしたら次にもう一個お知らせ、はい。これはですね、本邦初公開、本日このポッドキャストで初めて、発表するんですけど、ちょっとですね、またテクノエッジで新しい試みでですね、テクノエッジで本を出すことにしました。
なんと。
なんと、ウェブメディアなのに、はい、うん、書籍化考えておりまして、はい。はい、で、これどんな、書籍かというと、今まで松尾さんがですね、主導してやっていただいた、生成グラフのワークショップですね。で、これからも続くんですが、一回第6回で、一応ファーストシーズンが終わって、一通りの内容がフォローできたということで、まあ、おかげさまですごい好調で、参加者の方にも、たくさん来ていただいて、人気のワークショップであるんですが、せっかくなのでこれだけ溜まった知見をですね、別の形で残せないかなということで、
まとめてね、
はい、うん、生成グラビアワークショップの内容を一冊の本にして出すと、
うん、
という企画を考えています。で、とはいえですね、普通に本出すというと結構大変な大掛かりになってしまうので、うん、本は本なんですが、まあちょっと、自主制作本みたいな形ですね、うん、という形で、来月5月に開催されるですね、技術書店というイベントで、はい、販売しようと思っております、うん。で、技術書店というのは、まあ、名前の通りなんですが、技術テクノロジーに関する本だけを、販売するイベント、
はい、同時イベント
ですね。そうですね、同時イベントですね。まあ、ざっくり言うとそのコミケとか、まあ、そういうものに近いんですけども、うん、まあ、ルールとしてはまあ技術に特化したものというのと、ここ結構面白いのがオンラインとオフライン両方やりましょうなんですよね、
うん。
で、オフラインのイベントを5月に池袋で1日限りやるんですけども、それと並行して同じ内容をウェブでも2週間ぐらいかな、変えるように、多分その後もずっと変えると思うんですけど、
うん、
ということで、まあ、テクノロジーのね分野だけにそれ両方やりましょうということだと思うんですが、というところで、今着々とですね、書籍の出版準備をしております。で、ワークショップがですね、生成 AI Go という実際にハイスペックな PC とか持っていなくても使えるっていうサービスを使って提供してるんですが、さすがに書籍でそれ使いましょうだとちょっと、投げっぱなしになってしまうので、書籍ではですね、新しく書き下ろしで、まあ、ちょっと今回のワークショップ内容近いですけれども、じゃあ、グラビアだったりですか、画像生成 AI 使って、好きな画像を作るにはどれぐらいのスペックの PC がいいかとか、
うん、
で、PC を買ってきたらこういうセットアップしましょうっていう導入のところも新規に書き下ろして、
はい、
で、ちゃんと環境が準備できた方に向けて、実際にグラビアを作っていきましょうというワークショップの方にしようと思っていますので、
はい、
はい、電子版の販売もちろんございます。はい、で、電子版も技術書店の、ウェブサイトで購入できるはずなので、あとはですね、一番、問題なのは、ここで宣言してしまったがゆえにですね、
うん、
これ落とさないように頑張らなければいけないというですね。
ですね。はい。
はい。なので、ちゃんと原稿を揃えて、きちんと入稿してっていうですね、こうしっかりやらなければいけないので、はい。そこがちょっとね、ドキドキしますけど、初の試みなんで何があるかわからないので。
うん、技術書店に行くと、ブースに、はい、ブースを構えるわけですよね。
うん、ブース構えるんですよ。だからもう、現場でね、僕と握手ってことが起きますね。
はい、
うん。
サインもしてくださいね。
サインはでも、あれじゃないですか、西川さんに来ていただかないと。
西川さんどうなんだろう来てくれるの
かな。確かに、当日ちょっとね、お願いして、サインとかしてくれたらいいですね、うん、記念撮影とかね。ちょっとこれは別途お願いしておこう。
うん。
うん、なので、イベント
のコースかもね、やんなきゃないし。AI グラビアアイドルは。
あ、面白い。データの元になった方とかね。
そうそうそう。
それむちゃくちゃ面白いし、それは集客力高すぎますね。
うん。
あ、でも面白いな。もし来てもらえたら、この時間帯だけ握手とかできたらめちゃめちゃいいっすね。
ね。
それめちゃくちゃ面白いアイデアだな。売り子として
来ていただければ。
ちょっとダメ元で聞いてみますか。
うん、なかったら、うん、パネルで。
うん。
等身大パネル。
顔はめパネル作りますか、うんうん。グラビアと一緒に写れる顔はめパネル作りますか。
うん、
いいな。顔はめパネルいくらぐらいするんだろう、作ったら。いいですね。
なんかそれで、もし売り上げが上がったとしても、全部相殺されるような気が。もしくは赤字かって。
いや、意外とね、安くいけそうですよ。顔はめパネル、5870円からって書いてある。わかんない。でも、それ多分1枚あたりなんじゃないかって気もするけど。いや、でも面白いですね。ちょっと。うん、このイベント、もちろん来てくれる方に向けて販売するんですけど、
うん、
その自分のブースにいかに来てくれるかっていうプロモーションもすごい大事なわけですよ。
うん、
で、技術書店で本を出すりゃみたいな、書籍を私買って勉強してるんですけど、やっぱりきちんとね、ソーシャルでやりますよって告知とかきちんとやらないと人は来てくれないよっていう、まあ当たり前すぎる教えが書いてあって、それちゃんとね、愚直にやっていかないと当日すごい寂しいことになるので、ちょっとね、はい、星ヒューマンのクリスマス会みたいにならないように、
はい、
宣伝もこれからね、もうここで行ってしまったんで、もう引っ返せないので、
うん、
ここからね、積極的に宣伝していこうと思いますので。
星ヒューマンの一人ぶっちのクリスマスってどれだけの人が分かるんですかね、今時。
分からないですかね、もう、これはもうあれかな、巨人の星ハラスメントですか、これはもしかして。
うん、
かもしれない。はい、
キユハラ、はい、
キユハラ、まだね、ワークショップまだ1ヶ月以上、ワークショップじゃない、技術書店1ヶ月以上先ではあるんですけれども、いろいろ、まあ、せっかく当日現地に1日限りとはいえ、ブース構えるので、なんかそこでも企画できたらなと思ってるので、なんかこんなことやってくれないかなというアイデアとかご要望ありましたらぜひお寄せください。
はい、
はい、というところでお知らせはこんなところですかね。
はい、
はい、じゃあちょっと残り時間まで僕の近況報告ちょっとまたさせていただいてもいいですか。
はい、
はい、最近私噂のスターリンク買ったんですよ。うん、
なぜ
なぜ、
うん、
僕ね、スターリンクね、
うん、
全然こう理解できてなかったんだなっていうことを気づきまして、これ、うん、実はきっかけはちょっと遠回りなんですけど、
うん、
ギターライフっていうゲームが今度出るんですよ。ご存知です、はい、ギターライフ。
うん、
なんていうの、楽器を学ぶみたいなゲームで、うん、これ、任天堂スイッチのゲームなんですけど、
うん、
で、ギター型のコントローラーを買って、
うん、
で、それをに、任天堂スイッチのジョイコンをくっつけて、
うん、
本当にギターを弾くのを学べるっていう、
うん、
ゲームが今度出るんですよね。で、これを、ホリというですね、まあ、任天堂スイッチをはじめとしたゲーム機のコントローラー、主演機作るの有名なメーカーが、
はい、
なぜかゲームソフトを作るっていうので、
はい、
ゲーム兄弟、ゲームソフトにね、参入してるんですけど、うん、で、このインタビューが、載ってまして、僕ちょっとね、うん、この、最近ピアノを始めたこともあり、ギターライフも楽しそうだな、ちょっと買おうかなと思って気になって読んでたら、
うん、
このギターライフっていう製品のそのコントローラー、ギター型のコントローラーに任天堂スイッチを装着するっていう仕組みって、
うん、
歴代のスイッチのゲームの中でもこれでようやく3作目らしいんですよ。そんな少ないんだと思って、そのスイッチの特殊な機能を使うことが。で、1作目が、リングフィット、
うん、
皆さんもうね大好き、はい、運動できる運動できる、うん、輪っか型のコントローラーに、
うん、
装着してっていう。で、なんとその2作目のタイトルが、
うん、
スターリンクだったんですよ。え？っていう。正確に言うとですね、
うん、
スターリンクバトルフォーアトラスというゲームなんですけど、で、これ私ですね、全然知らなくて、え、うん、何そんなゲームあったんだと思って調べてみたら、
うん、
これ2019年に発売済みのゲームなんですけど、
うん、
これね、すごい意欲作だったんですよ。むちゃくちゃ面白い。これどういうゲームかというと、
うん、
ざっくり言うと、スターウォーズっぽい、宇宙の世界観の中で、スターウォーズに出てくる飛行船、X ウィングみたいな飛行機に乗って宇宙を旅していく、
うん、
ちょっとなんかオープンワールドチックなゲームなんですけど、これがそのとんでもないのは、宇宙船のですねフィギュアがついてきまして、特別版には、うん、でそのフィギュアを任天堂スイッチのコントローラー合体させることによってパワーアップしていくんですよ、
うん、
その飛行船にパイロットの世界ができて、パイロットを乗せ替えると実際にゲームの中のパイロットも変わるし、左右のウィングにミサイルを装着できるんですけど、そのミサイルも売ってるものをカチャンってつけるとゲームの中の武器が切り替わるっていう、
うん、
で、さらにですね、こっからがですね、本当に知らなかったんですけど、これ UBI のゲームなんですよね。ゲーム作ってる会社としては。なんですが、任天堂の大人気ゲーム、スターフォックスとコラボレーションしてまして、実際のストーリーは普通にこう人間のキャラクターたちが出てくるんですけど、任天堂スイッチ版だけ、これプレステ4版には出てこないんですけど、任天堂スイッチ版だけ、スターフォックスのキャラクターが登場して、そことコラボレーションするっていうシナリオがついてまして。なので、こう、スターフォックスっていう任天堂のね、代表的な、まあ、推理シューティング、ファンもすごく多くて、僕もすごい好きですし、なんなら西川仁さんも大好きなゲームなんですけど、こんなゲームいつまで出てたの？で、調べていったら、アマゾンとか見ると、ほとんどの人が、このゲームが出てたの知らなかったですっていうレビューが多くて、どんだけこれ、あんまり知られてないっぽいですね。
知ろよ。
で、初回限定版にしか、そのフィギュアがついてないんですよ。任天、スターフォックスの中には、アーウィンっていう有名な飛行機があるんですけど、そのアーウィンっていう飛行機と、その主人公のフォックスっていうフィギュア、が全部ついたスターターパックっていうのが初回限定版です。これ以上生産しませんってサイトに書いてあるんだけど、も
う
ガンガン売ってるんですよ、まだ Amazon と楽天で。なんかちょっと悲しくなっちゃったんですけど。
ああ、よほど売れなかったのか。
いや、でも面白いなと思って、本来、任天堂スイッチがやりたかった方向性、多分こういうことだなと思ってて、実際にコントローラーでカメラが入ってたり、まあ、いろんな IR センサーとかが入っていて、まあ、コントローラー使っていろんな面白いことしましょうっていうのがあったんですけど、出てきたゲームってやっぱり普通のゲームが多かったんですよね。で、あと、任天堂の場合、その、アミーボっていうフィギュアを使う連動機能があるんですけど、はい、あれって結局、ただタッチして認識させるだけだから、別にフィギュアの意味ほとんどないんですよ。で、結局、動物の森とかになってくると人数多すぎるからって言って、その NFC の機能を備えたカードになっちゃって、わざわざフィギュアの意味がなかったんですけど、このね、スターリンクバトルフォーアトラスは、フィギュアの意味があるんですよね。その飛行機に対して、そのパイロットを乗せ替えることでキャラクターを変えたり、主人公を切り替えたり、で武器をこれで切り替えたりっていう。で、何よりね、その自分の手元に、そのアーウィンっていう飛行機がある状態で操作がものすごい楽しくて。これもうちょっと頑張ったら、多分その、よく子供の頃って、その飛行機とかロボットのおもちゃを持って、こう走り回って遊んだりしたじゃないですか、こう手に持って、はい。あんな感覚でゲームできてもおかしくないんじゃないかなっていうね。今のスイッチは多分そんなゲームじゃない
んだけど。なんかカイさんがそれ持って部屋の中走り回ってるのを想像しましたけど。
楽しくないですか？でも、多分、球軸センサーとか入れて、実際ジョイコンだったらほぼ近いことができるんで、手に持って子供の頃のようにフィギュアをこう、動かして遊ぶっていうことももうちょっとでなんかできそうというか、ね、そういうスイッチが本当にやりたかったことはこれなんじゃないかなっていう面白さがすごい感じたので。
ロケット打上とか言いながら走り回って
た。そうそうそう、もう絶対楽しいです。スネ夫が、ね、そのお父さんに買ってもらったみたいなプラモデルを自慢する感覚で遊べるわけですよ。いや、これはなんかね、実に面白いと思って。ただね、すっごい面白いコンセプトなんですけど、残念ながらちょっとゲームの方はですね、若干のお使い芸なので、ただ言われたお使いを淡々とこなす系なので、そこね、もうちょっと頑張ってほしかったけど、多分ここに頑張りすぎたんじゃないかって気がする。世界観もすごい面白そうで、
でもゲームとしては
もう人いかもしれない。ただ、面白い。もう、こういう意欲作は、こういうところが面白いんだよね。こういう新しい機能とかコンセプト使ってやるところが面白いんで、まあ、ちょっとせっかく買ったんで、これだって僕スターターパックのフィギュアがついて、飛行船のフィギュア、主人公のフィギュアと、フォックスのフィギュア、あと武器が2つぐらいついて、3000円でしたよ。なんという低価格。多分、実際の価格は8000とか9000とかしてると思うんですけど、でも今から買うのはもうすごいおすすめですね。もうスイッチもね、もうすぐ次世代機が噂されてるんで、遊ぶなら今のうち。
ね、持ってるスターリンクとだいぶ違う感じがするんですけれども。
本当ですか、同じスターリンクだと思ってたんですけど。
なんか僕のスターリンクはね、毎月1万円かかるんですよ。
わあ、大変。たった3000円で割りました。
工事費もね、なんか10万近くかかったような気がするな。
いや、じゃあもうすごいお手軽に体験できるスターリンクということで。ちなみにこれね、いろいろレビュー読むと、スターリンク、スターリンクバトル4アトラスのゲーム性自体はあまり評価高くないんですが、スターフォックスとのコラボレーションしたストーリーは、 スターフォックスファンからものすごい評判が良くて、もうこのためだけにやる価値がありますというふうに評判が良くて、で僕まだそこまで到達しないんですよ。それやったらまたね評価上がるかもしれないですけど、なのでこれはね、その任天堂スイッチの面白いギミックだけでなく、スターフォックスという、スターフォックスで人気なんだけどなかなか新作出てこないんで、スターフォックスを久々にやりたいぞって人にはもうフルボイスでスターフォックスのキャラクターがいっぱい出てきて全部喋ってくれるしで、そういう意味でもね、任天堂好きも実は、注目していただきたいタイトルでしたね。なのでこれ PS 版で買った人どんだけいるんだろう。みんなさすがに任天堂、正確に XBOX も出てますね。でも、そのスターフォックス連携は任天堂スイッチ版だけなので、もう5年前のソフトですけど。
でですよ、ギターライフは買うんですか？
ギターライフも買います、もちろん、
うん、
これも買います。これでギターちょっと練習して、ピアノもギターもできる男になろうかなと思ってるんで
これでできるようになると思います？
でもね、このファミ通にインタビューが載ってたんですけど、ギター弾けなかった社員がこれで上手くなったっていう、
でも社員の話でしょこれ、
だからちゃんと確かめましょうよ。それを僕がね、実践して確かめるんですよ。
あ、
だからもうこれを買ったら何ヶ月後にライブやるとか決めちゃえば、いけんじゃないかな。
これでライブやってほしいですね。
なんかやっぱりこう、僕もギター全然わからないんですけど、なんか練習できるのがここからここまでぐらいなのかみたいな感想を見たんで、ただピアノで言うならこう3オクターブぐらいしかないとか、多分そういうことだと思うんですけど、本当に基本的なことしかできないっぽいです。で、一応そのファミ通のインタビューによると、50時間で弾けるようになるっていうけど、想定してる時間は一応90時間。ただほとんどの人は50時間で、弾けるようになってるらしい。社内で続々とギタリストが誕生してるそうですよ。いやー楽しみだな。ギターも憧れはあったんですけど、さっぱり意味が分かんなかったので、これでちょっと僕もギタリストデビューし、ピアノマンデビューしたいなと。
こういう偽ギター僕大好きなんですけどね
偽、いやいや偽じゃないですよ、こちら本物のギターライフですよ。
でギターライフっていう雑誌もあったんだよね、
なるほど、
その辺は、まあもうない雑誌だからいいのかなっていうところと、
ちなみに発売時期が2024年春なんで、もう多分すぐ出るはずなんですよね。発売もう決まったのかな、
じゃあこれ持ってきてくださいよ今度。
そうですね、
時は
アルファのイベントとかでみんなでやりましょうよ、いや楽しみ。僕はもうこれは
僕持ってる別の偽ギターを何本か持ってきますよ
いや発売日
こっちの方がいいぜ。
2024年4月発売予定だそうです、公式によって。だからもう今月中には出るので、はい、これも買ってプレイしたら感想をお届けしたいと思います。はい、楽しみ。先行体験会がある、もう終わっちゃったかな、まだ応募できる、ちょっと応募しちゃおうかな。
有名楽曲も収録、ハッピーバースデートゥーユー、これやりたいっていうのかな。
いいですね、ギターで弾きたいなハッピーバースデー。いや弾けたら嬉しいですよ、弾けない人からしたら。というわけで、はい、こちらも楽しみに、はい。なのでジョイコンを使ったギミックのソフトは僕は全部制覇したところになりますね、これで、
はい、それを言いたいわけね、はい、
はい、というわけで、はい、時間になりましたのでエンディング入りたいと思います、
はい、
今週もテクネイツサイドを聞いただきありがとうございました。番組の感想や取り上げてほしいネタは X のハッシュタグ THSIDE やお便りフォームでお寄せください。お便りを採用した方はテクノイジ特製グッズをプレゼントいたします。番組は毎週月曜日正午にライブ配信、その後ポッドキャストで配信します。引き続き次回もお楽しみくださいということで、今回もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。12時生放送スタート、最新テクノロジーを紐解くアンテナ、ゲストも交え